今日は第二列王記の14章です。まあ、よくその詩編のテーマと、メッセージのテーマと一致したりするんですよ。今日はその神を信じて正しい方だということがテーマなんですけど。でも考えてみたらですよ、聖書のどこ開いても、神は信じて正しい方だということはできるんです。どこ開いても。神は恵み深い。どこ開いてもそれを言うことはできるはずなんです。だから、その、なんですかね、共鳴するというか、呼応するのは当たり前ですよ。聖書はその、なんですかね、矛盾してないから。今日はその、第二列王記の14章。まず一言祈ります。天の父さん、どうぞ、これからの学びをあなたが導いてください。私を、またここにいる一人一人をあなたが助けて、ここに書いてあることを理解することができるように、どうか力を与えてください。すべてを理解することができなくても、どうぞその一点でも少しでもいいですから、あなたの恵みやあなたの愛について、またあなたがどれだけ真実で正しい方なのか、それを知ることができますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私を、特にあなたが憐れんでお助けください。あなたの言葉と力を与えてください。大胆にあなたの言葉を語ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。では、第二列王記の14章。まずは1節から4節までお読みします。イスラエルの王、エホアハズの子、ヨアシの第2年に、ユダの王、ヨアシの子、アマツヤが王となった。もう名前は諦めていいです。何度も何度も読めば、なんとなく、繋がってきますから。もう、どこの弱しって二人出てくるんですけど、わけわかんないのはもう飛ばしてください。名前とか、そこに、そこが重要なわけじゃないので。二節、彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名は、エホ・アダンといい、エルサレムの出であった。彼は死の目にかなうことを行ったが、彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシが行った通りを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。で、今そのアマツヤという人が出てきます。これはユダの王様です。紀元前800年ぐらいの出来事です。で、アマツヤという人は、このユダの王、ヨアシの息子ですけど、ヨアシのことを覚えてますかね？12章で少しやりましたけども。祭司エホヤダに育てられました。そして出だしは素晴らしかったんですよ、このヨアシさんね。お父さんの話ですよ、今。で、その、アタルヤという悪い女性がいましたね。まあ、王女というか。で、彼女が、その、治めていた時に、イスラエル、ユダを。神殿を壊して、で、偶像のその神殿を作ったので、その神殿が壊れてたんですよ。で、それを修理しようって言って、そのプロジェクトを進めたのが、このアマツヤのお父さんのヨアシです。でも、その自分のメンターというか、自分を育ててくれた、導いてくれた、その祭司のエホヤダさんが死んだ後、その、結局、ヨアシ王は、アマツヤのお父さんは、アシェラと偶像に仕えたんですね。それで、アラムの王様のハザエルが、使わされて、そしてその大打撃を与えられて病気になったんです。で、それで病気になっている時に、家来たち二人に、このヨアシさんは殺されます。それを継いで王様になったのが、今日ここに出てきているアマツヤという王様。彼は25歳で王様となって、29年間、エルサレムでユダを治めたと書いてあります。まあ、主の目にかなうことを行ったと書いてありますから、ある程度いい王様なんですよ。でも、ガッと書いてありますね。でも、父祖、ダビデのようではなかった。で、ダビデは最初から最後まで、もちろん罪を犯しました。しかし、神の前に悔い改めたのでごめんなさいって。神の恵みを信頼して、恵みに信頼して、私、こんな罪を犯してしまった、こんな私を。彼、不倫もしたし、人も殺したし。彼のせいで、人口調査なんかするから、7万人が、その民が死んだし。そんな、私をも、神は許してくださるに違いないという、その神の恵みにかけて彼は、心から悔い改めたんです。 そしてダビデは、神はそのダビデのことを、その全く私と私の心と一つになって、私の目にかなっていたという王様として、その人として、彼は一生を終えたんですよ。神の許しは完全なんですよ。そのダビデのようではなかったって、徹頭徹尾神に従い通さなかった。でも、お父さんのヨアシュが行った通りに行ったと。高きところは取り除かないで、民はそこで香を焚いていたり、生贄を捧げたりしていたと書いてあります。本来、その生贄を捧げたり香を焚くというのは、神殿でしかやっちゃいけないんです。神殿が建つ前は、その許容されていたんですけど。でも神殿が建った後は、その機能は全部その神殿に移されましたから、神がそのようにデザインしましたので、計画したので、それはやっちゃいけなかったんですけど。この風習というか伝統として残ったんですね。それは取り除かなかったと。良いんだけども、素晴らしくはない。私も何度も聞かされて、そうだなぁと思っているその言葉なんですけど。ベストの敵は、ベターだって。つまり、最良、一番素晴らしいという、その最良の敵は、有料なんですよ。ゴールド免許の持つと、有料ドライバーみたいな感じ。有料運転者として、その認められるんですけども、有料も素晴らしいんですよ。でもベストではないんですよ。最良ではないんですよ。優秀賞も素晴らしいんだけど、最優秀賞はもっと素晴らしいじゃないですか。神との関係をベスト、もう最高、最良に保っとかないと、またそれを追求しとかないと、敵につけ入る隙を与えるんですよ。神以外のものを頼る余地を与えてしまうんですよ。お父さんのヨアシュ、アマツヤのお父さんのヨアシュは、そこそこ良かったんですよ。最優秀ではなかったけども、優秀だったんですよ、王様として。神に従うのも最優秀じゃなかったけども、ダビデのように。彼は優秀だったんですよ。そのゆえに、敵にその付け入る隙を見せてしまったんですよ。それでアシェラやその偶像に仕えたんですよ、彼の晩年。ヨアシはね、アマツヤのお父さん。またアマツヤにも同じことが起こるんですけど。だからそこそこを満足できるものと自分がしてしまうと、ペテロが言うように栄えに満ちた喜びというのを味わうことができないんですよ。まあこんなもんか。神は、私たちが毎日、その神との関係の中で私の罪は許されて、この罪悪感、罪責感全部なくなって、そしてその、なんか、こんなに自由が与えられて、神は素晴らしいやーって、この言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに、喜び溢れてる、喜び踊っていますって、ペテロは言ってるんですよ。味わったことありますか？わーい、バツァーイって。そこまでのその喜びに満たされたことありますか？神はそれを約束してるんですよ。一人一人に与えるって。でもなんか人生の中の一瞬そういうビューンっていうのがあっても、なんかすぐにまた平穏に普通に戻って、またなんかあった時にビューンって行って、それでまたヒューって戻って、で、このそこそこまあいいかなというその時期が、めちゃめちゃ長かったりするんですよ。で、その、ビューンって上に上がって、あ、神は素晴らしいわって言って、こんな私を神は愛してくださって、こんな私を許してくださって、こんな私を受け入れてくださって、私が死んだら神の、その天国に行けるのかって、永遠に、罪を犯すことのない、その体が与えられて、永遠に神と一緒に、その過ごすことができるのかって。わ、なんて素晴らしいというのが、ないまま、そこそこで、そこそこクリスチャンで、有料クリスチャンドライバーみたいな感じで終わってしまうんですよ。そして許されて本当に自由を味わうことなしに、福音の真髄を味わうことなしに、まあ、そこそこ、有料、そこでなんか満足してしまうと。聖書の本当に言って約束している 万歳っていうのを味わわずに終わってしまうんですよ。そして苦しいんですよ。本当に私は救われてるんだろうか。本当に私の罪は許されたんだろうか。本当に、神は聖書に書いてあるように私にもしてくださるんだろうか。もし、この栄えに満ちた言葉に尽くすことのできない喜びに踊っているというような、そういうものが全く体験したことないし、それは分かりませんというのであれば、祈ってみるといいですよ。その罪から自由にされるとか、解放されると、許される、罪悪感、罪責感、そういうのが全部なくなるという神が約束してくださっている。そして自由になって万歳と心から言うことのできる、それを私に与えてくださいって。正直になって神の前に祈ってみるといいんですよ。その一言でいいんですよ。追求してみるといいんですよ。こう聞きましたけども、本当なんでしょうかって。私にもそういう喜びを与えてくださいって。私まだなんか罪悪感に苛まれたりするんですよ。私まだなんか救われたのか救われてないのかよくわからないんです。万歳って言うようなこともできないんです。でもまあ、とりあえずそこそこクリシャンとして、喜んでたり、礼拝とかに来たりして、賛美とかするとちょっと嬉しかったりもするんです。でも、そこそこなんです。もっと先を見せてください。あなたが約束してくださっているこの、言葉に尽くすことのできない、境に満ちたその喜びを味わわせてください。列王記をずっと私たち学んでますけども、なんか、今回この14章とか15章とかその後もちょっと読んでみてるんですけど、なんかちょっとこういうこと言ったらあれですよ、怒られるというか誤解されるかもしれないですけど、あえて言うんだったらちょっと飽きてきたんですよ。すごいね。なんでそう言うかというと、パターンが同じなんですよ。もうこいつら何考えてるんだって。出だしはめちゃくちゃいいんですよ。神に、選ばれて、神から祝福されて、その神に向かって、わーって行くんですよ。それで途中でこけるんですよ。だから神を忘れて、その自分の力に頼ったり、その自分が高ぶっちゃって、なんか神を捨てたりして、あえて。そしてその違う神の方に行って自分を救うこともできないような。それでなんか、神から罰せられて、そして最後はシューンとして終わっていくみたいな。なんか飽きてくるというか。またこの同じパターンか。少しはいい王様来ないのかみたいな。で、私の歩みはこれよりもひどいですよ、多分。そこそこも行ってない時たくさんあるから。私の人生をなんかその分にしてね、他の人にこれ渡したら、お前大丈夫かって言われることがたくさんありますよ。でも神は、今回その視点から考えてみて読んでみたんですけど、いや、真実で正しい方だなぁと思いますよ。私がどんなに不真実でも、神の真実は変わらないんですよ。どんなにイスラエルの王様が悪かろうとよかろうと、神のその約束したことっていうのは絶対に変わらないんですよ。だから神が私のことを愛する、あなたのことを神が愛しますって言って許しますと言ったのであれば、それは決して変わることのない約束なんですよ。それは握れるわと思いました。第二テモテの2章の13節。私たちは真実でなくても、神は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからであると書いてあります。私たちが真実でなかったとしても、神は常に真実なんですよ。私が許されるようなそのことをしてなかったとしても、神は私のことを許したいんですよ。私が神から愛されるようなことをしてなかったとしても、神は私のことを愛したいんですよ。というか、愛しているんですよ。私がどんなに神にふさわしくないものだったとしても、どんな過去を持ってどんな罪を犯したとしても、神の私に対する愛は変わらないんですよ。私がどんなに神に対してその真実さを失ったとしても、神はそのご自身を否むことができない正しい方なので、真実な方なので、私に対する、あなたに対するその愛を決して変えることをなさらないというか、変えることができないんですよ、神は。それほど真実な方なんですよ、神は。私がそこそこクリスチャンで満足しているようなものだったとしてもですよ、神は私をその最上のもの、最良のもの、 私がその言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに溢れるような人生を歩んでほしいというその願いや、そのために必要なそのすべてのものを全部用意しておられて、今かと待ってるんですよ。いや、今でしょうって。求めなさいよって。その態度は決して変えないんですよ。決して。そこに生きるんですよ、私たち。この神を信頼して。決して変わることのない神を。私がどんなにね、そこそこクリスチャンでもですよ。私に対する神の愛は、ダビデや、ペテロや、パウロや、また私の周りの人たちに注がれているその愛と全く変わらないぐらいの愛を持って私に接してくださるんですよ。神の約束は決して変わらないんですよ。私が神を求めたら必ず答えてくださるんですよ。それはなぜかというと、神が真実な方だからです。私がどうとか関係ないです。神が真実な方だからです。あなたがどうだとかも関係ないです。神が真実な方なので、神を求めるのであれば、必ず報いてくださるんですよ。助けてと言ったら助けてくださるんですよ。もっとあなたの愛を教えてくださいと言ったら教えてくださるんですよ。あなたのことを信じることができますようにと言ったら、信じることができるように助けてくれるんですよ。私の罪悪感をどうぞ取り除いてくださいと言ったら、その罪悪感を取り除いてくださるんですよ。神はそのような方なんですよ。5節と6節。このアマツヤさんについてもう少し書いてあります。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父、王を討った家来たちを撃ち殺した。しかし、その殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところに寄ったのである。主はこう命じられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪のためにでなければならない。アマツヤさんのお父さん、それはヨアシュですけども、ヨアシュがその堕落してしまって神の前に、でそれで最終的にそのハザエルに、瀕死のその状態になるようなその打撃を与えられて病気になったんですけど、その時にその家来たちに殺されました。第二列王記の12章20節と21節に書いてあります。ヨザバテさんとエホザバテさんという人が出てきます。この二人に殺されます。で、アマツヤがその力を持って強くなってくると、この二人を殺したんですよ。まあ、血の復讐というものですね。でも、彼らの子供たちは殺しませんでした。それは、モーセの律法を尊重したからです。申命記の24章。ヨザバテとエホザバテは、血の復讐を受けるべき対象ではあるんだけども、その息子たちは関係ない。でも、当時の風習とは、その矛盾するんですよ。アタルヤの時もそうですけど、その王位を継承するような人がいるんだったら自分の前に、周りに。片っ端から殺していくじゃないですか。で、自分のその肉親を殺したものであれば、その一族をその全部皆殺しにするというのが当時の風習ですよ。けど彼というのはアマツヤ王は、そうしなかったんです。彼はそのモーセの律法を尊重し、モーセの律法によって、つまり神の基準を採用したんですよ。世の中の基準ではなく、世の中で言われている常識ではなくて、神の基準、神の常識を持って物事を考え行動したんですよ。私はどうでしょうか。聖書はこう言ってるという視点で物事を考えるでしょうか。クリスチャンとして、世の中の仕事や人間関係の中で、物事を考え、御言葉にその起因して、自分の考えの、根拠を御言葉の上に立って、物事を考え、行動するでしょうか。またそれを追求するでしょうか。アマツヤ王はそこそこというか、それなりにいい王様でした。モーセの律法、当時のその風習をではなくて、モーセの律法、つまり神の基準を採用するぐらいね。じゃあ私はアマツヤと比べてどうだろうってところですよ。7節。アマツヤは塩の谷で、これは視界の南側にあります。 1万人のエドム人を撃ち殺し、セラを取り、そのところをヨクテールと呼んだ。今日もそうである。この第二列王記の14章では一節で終わってるんですけど、第二歴代史に行くと結構もうちょっと長く、もうちょっとその詳しく書いてあります。25章に書いてありますが、アマツヤにはその自分に従軍してきて、槍と大盾を手にする精鋭部隊が30万いたんですよ。まあ30万いたらね。さらにイスラエルから10万人の勇士を、雇ったんですよ。傭兵です。でも神はそれを喜ばなかったんですよ。イスラエルからの傭兵を雇うこと。で、銀100タラントを使ったんだけども、その預言者が使わされて、あんたその銀100タラント捨ててでもいいから傭兵部隊を解散させなさい。じゃあ私にはその部隊がないんだけど、どうしたらいいんですか。その100万人じゃなくて、ごめんなさい、10万人の勇士を失うんですよ。しかもその銀100タラントを失うんですよ。そしたらその預言者が言ったんですよ。神はあなたにそれ以上のものを思って祝福することもできる方だって。で、アマツヤはそれを、そうだなって同意したんですよ。それで、そのイスラエルから雇った、その10万人を解散させて、もうその銀100タラントっていうのを、戻してもらうようなこともしなかったんですよ。それで、このエドム人たち1万人を殺して、そして、さらに1万人を生き取りにして、それも殺したんです。だから大勝利の背景には、アマツヤが神に信頼したというものがあるんです。もちろん圧倒的なその軍事力の差もありますけど。でもさらに、その背景として、その背景というか、その背景は続くんですけど、アマツヤはエドムに勝利して、高ぶったんです。エドム人の神々を持ち帰り、これを自分の神々としたと書いてあります。そしてそれを礼拝し、香を焚いたって。意味わからなくないですか？自分が打ち破った民が仕えていたとか拝んでいた神々を自分の神とするんですよ。自分のたちを守ることのできなかった、敵を守ることのできなかった神を自分の神として頼るってどういうことよって。神はまた預言者を使わしてそのことを責めるんです。神は怒ったと書いてあります。神の怒りと人の怒りは違います。神は怒る方じゃないって。でも聖書には神は怒ったって書いてあるんです。でも人間のその言葉が怒ったっていう言葉しかないからしょうがないんですよ。神の怒ったっていうのはでも違うんですよ。なぜかというと、神は怒ってどうしたかというと、私だったらですよ。怒ったら、天から火を降らして、私が神だったらですよ。こいつとかって言って、ボーンとかって言って、その人を焼き尽くすんですよ。私の怒りはそんなもんです。人の怒りというのは、その怒る対象というか、怒られる対象というか、相手を滅ぼすんですよ。私の怒りは相手を滅ぼしたいという怒りなんですよ。こいつめーって。私に対してこんなことしよってからに、っていう、その苦い思いで、相手になんかどうにかしてこのギャフンと言わしたいんですよ。だから1言われたら2言い返したいんですよ。倍返したとか。目に物を見せたいんですよ。人の怒りというのは相手を滅ぼそうとするんですよ。でも神は怒って、アマツヤに対して怒ったんですよ。偶像を持ってきて自分の神としたから。でもそのアマツヤに対して神は怒って何をしたかというと預言者を使わせたんですよ。神の怒りは相手を悔い改めに導こうとするんですよ。そして命を得させようとするんですよ。私の怒り、人の怒りというのはその相手を滅ぼしたいんですよ。神の怒りは相手を悔い改めに導いて命を与えたいんですよ。この大きな違い。今は恵みの年です。イエス・キリストが与えられて、アンノドミノ AD というのは恵みの年なんです。神の恵みの年。神は私たちを怒って、その裁きたいんじゃないんです。私たちに対するその怒りを。この怒りを持って、私たちを悔い改めに導きたいんです。当然の報いとして受ける罰でさえも、 神を使って私を悔い改めに導いて命を得させたいんです。神は真実で正しい方なので、私たちが罪を言い荒らすなら、神はその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの一章、九節。神は真実で正しい方なんですよ。なのでこのようなことをなさるんですよ。私がすごいとか、私が何かやったとかじゃないんですよ。神が真実で正しい方なので常に、神が怒ったとしても、私たちを滅ぼすんじゃなくて、神が怒ったとしたら私たちのその、刈り取りを使って、私がどれだけ愚かだったのかということを悟らせ、どれだけ神に対してその悪いことをしてたのかということを悟らせ、自覚させて、ごめんなさいって言わせるんです。そして私の罪が許されて、自由になって、また万歳って言わせる。そのために、神はいろんなものをその、用意しておられるんですよ。そしてそのために神のことを知るんですよ。こんなにも愛されてるのか、こんなにも許されてるのか、不思議ですけど、罪を犯すたんびに、というのは嘘ですね。罪を犯して、許されるという、そのプロセスを、その、体験するというか、その、通過するたんびに、こんなに罪を犯したのに、こんな悪いことしたのに許されるのって。そして神を愛するがゆえに、それを罪を犯さなくなっていくんですよ、どんどんどんどん。ブレーキを踏めるようになってくるんですよ。神は恵み深いんですよ。相手がどうであれ、神のご性質は決して変わらないんですよ。私がどんなんでも神の前に、神の正しさというのを神は変えることはなさらないし、神はその正しさを変えることができないほど正しい方なんですよ。だから神が許すって言ったら許すんですよ。神があなたを愛するって言ったら愛するんですよ。神が良くしてあげるって言ったら必ず良くするんですよ。私には関係ないですよ。あなたにも関係ないですよ。神は真実で正しいからです。アマツヤは高ぶってこの預言者を脅したんですよ。お前そんなこと言ったらなって。お前のその地位を剥奪するぞって言ったんですよ。これは第二で、歴代史の25章に書いてあるんですけど。そしてアマツヤは高ぶって神に頼ることをやめ、自分で物事を決めることにしたんですよ。何か物事がうまくいって成功したら、まず、うぬぼれることなくというか、舞い上がらないで、立ち止まって、よくよくこの成功はどこから来たものなのかということを、自分に言い聞かせて、まず神に感謝して、神に栄光をお返しして、これはあなたからのものですって。ありがとうございます。あなたの皆をあがめます。そこから進んだ方がいいですよ。舞い上がってなんか、うふーとかって言って、イケイケどんどんやってると、どっかで高ぶって、神に頼ることをやめて、自分で物事を決めるようになってくるんですよ。さあ、そのアマツヤさん、どうしたかというと、8節。その時アマツヤはエフーの子、エホアハズの子、イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ、勝敗を決めようではないか。アマツヤは高ぶってヨアシュに来たイスラエルの王様ですけど、戦争を仕掛けたんですよ。第二歴代史の25章の17節を見てみると、よく考えた上で、戦争を仕掛けたんですよ。神との関係が切れてしまっているので、自分の経験や自分の能力でしか考えられないんですよ。それなりのことしか考えられないんですよ。神との交わりが欠けているから、ベストな考えが与えられるはずがないんですよ。9節と10節。ヨアシの返答です。すると、イスラエルの王ヨアシは、ユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミが、レバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎて、そのアザミを踏みにじった。あなたはエドムを打ちに行って、それであなたの心は高ぶっている。誇ってもよいが、自分の家に留まっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。まあ、ヨアシもヨアシですね。高慢 vs 高慢。ヨアシは自分のことをレバノンの杉と呼んで、アマツヤのことをレバノンのアザミと呼びました。そして野の獣というのは、まあ、その力関係を表しますね。野の獣がその歩いたとしても、レバノンの杉は全く、害を受けることはないですけども。アザミは踏みにじられます。 だからアザミは野の獣よりも弱いし、野の獣は杉よりも弱い。だから杉である私にアザミであるあなたが何をしようかって、何ができようかって。エドムに大勝利を得てあなたの心は高ぶってるけども、まあそこに誇るのは別にいいけど、自分の家に留まってなさいよって。あなたもユダも共に倒れようとするのは馬鹿げてるんじゃないかいって。これは無意味な戦いで、あって。アマツヤもあなたも倒れるし、それだけじゃなくて、ユダの国もまた民も両方ダメージも受けるぞって。やめとけよって言ったんですよ。11節と12節。しかしアマツヤが聞き入れなかったので、イスラエルの王ヨアシは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤは、ユダのベテシメシで対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。アマツヤは敗北したんですよ。アマツヤは養子の言葉を聞き入れませんでした。神は預言者を使わせてアマツヤを最良に導こうとしたんですよ。また神は養子を使わせてアマツヤを最良に導こうとしたんですよ。神との関係の中に。私は高ぶってて愚かだったって。私が成功したのは神が助けてくださっただけに過ぎないって。私は確かに神の前にアザミみたいなもんだって。身の程を知って自分の領域をわきまえて、家にこもってる方が良かったんです。だからそのために預言者を使わして、ヨアシまで使わして、アマツヤを導こうとしたんです。なぜかというと、神が真実で正しい方だからですよ。何度も言いますけど。ヨアシはどんな王様だったんですか？悪い王様ですよ、相当。でも神は正しいものも悪いものも使うんですよ。この養子を通してアマツヤにメッセージを送ってるんですよ。やめとけって。そして自分の身の程を知りなさいって。使われたものも、使わされたものも、この場合だったらアマツヤにしても養子にしてもどっちにしても、神は最良に導こうと、神のその主権を認めさせて、自分の分を、領域を、その、悟らせるように、神を図ってるんですよ。なんか神に使われるということが、神に用いていただくということが、素晴らしいことかのように、聞こえるんですけど、確かにそれは素晴らしいことですよ。けど神に使っていただければ使っていただくほど、その自分の無力さを知って、神の素晴らしさを知るんですよ。人のために何か私が役に立つとかそんな話じゃないんですよ。いかに私が無力で、何の良いものも持ってないかということを知ることになるんですよ。神に使われると。私じゃないって。なのにこんなことが起こっちゃったって神はすごいなって。で、それを受けた人もその励まされるんですよ。神はすごいなって。それが本来その神に使われる、神にその使われた人が使わされて、その良いものを受けるというその構図なはずなんですよ。神に使われたからといって、ああ、素晴らしいね、千尋さん、みたいな、そんな感じにはなるわけないんですよ。私が神から使われれば使われるほど私の中に、いかに私にこんな素晴らしいことが、なくて、こんなことが私を通して起こり得ようかということを悟るし、神に使われば使われるほど。そしてそれを見てる人たちも、ああ、神は素晴らしいね、っていうふうになっていくのが、正しい構図ですよ。神に使われたいのであれば、どれだけやっぱり自分にその資格がないかということを知る必要がありますよ。だから神を使ってくださいという、なんか思いすら出てこないというか、使われるはずがないもんだってっていう。それでも神はでも私を愛してくださって、恵みを注いでくださるというところにその、留まっていることだけなんですよ、私ができることは。で、神が願うんであれば、私でさえも神は使ってくださるだろうって、その時には私行きますっていうふうに言えるように準備をしておきたいですよ。それだけの話です。そして第二歴代史の25章20節を見てみると、その敗北の理由、なぜアマツヤが負けたかというと、アマツヤがエドムの神々を求めたからです。容姿が正しかったからじゃないんです。もう、これはお灸を据えるとか、お尻ペンペンのためですよ。そして、ヨアシが、 あ、ごめんなさい、アマツヤがそこで最後の最後、あ、やっぱり私は間違ってたということに気がついて、神のその誠実さや真実さに気がついて、そして悔い改めるためのものなんですよ、すべてが。13節と14節。イスラエルの王ヨアシは、ハズヤの子ヨアシの子、ユダの王アマツヤをベテシマシで捕らえ、エルサレムに来て、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで、400キュビトにわたって打ち壊した。彼は、主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀、およびすべての器具、それに人質を取ってサマリアに帰った。ユダが被ったダメージですけど、アマツヤはヨアシに捕らえられ、エルサレムの城壁は400キュビト、だいたい180メートルぐらいです。が壊されて、それでも外敵に対して防御を失うことになる。それだけじゃなくて、主の宮と王宮の宝物蔵が空になったんです。すべての金も銀も取られたし、そしてその器具も全部取られてたんです。そして人質も取られたんです。なぜですか？アマツヤが高ぶったからです。そしてアマツヤが高ぶって神を捨てて、神なき判断をしたから、その代償なんですよ。なぜ神はそれを許可するかですよ。ここまで痛い思いをさせるかなんですよ。神は誰一人として滅ぶことを、滅んでしまうことを願ってないんですよ。神は悪者が滅ぶこと、死ぬことを願ってないんですよ。聖書にそう書いてあります。むしろ悔い改めて生きることを願ってるって。自分なりに諦めたらダメですよ。ああ、私はもうこんなことをしてしまったんだから、その当然の報いとして、それなんかいいものを受けれるわけがないとかって言って。それはもう私の当然の報いだとかって言って。もうあとはもう苦しみながらこの地上を生きていって、あわよくばギリギリでも炎上しながらでも天国に少しでも入れたらいいみたいな。神は全てを許したいんですよ。天国に行く前にこの地上で全部許して私たちの罪を。てか許したんですよ。で、それを受け取って、本当にわーバズーって言いながら、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに喜び踊りながら神の国に入ってほしいんですよ。そのためのイエス・キリストですよ。私はどうせとか、その卑屈になっちゃダメですよ、神の前に。自分自身を見てしまうと卑屈になります。神から罰せられて、良いことが自分の身に起きないなんて、それくらい悪いことしてきたでしょう。あなたは。私も。自分のことを自分の過去を振り返っても、そんな、良いことが起こることをしたことある人なんかほとんどいないですよ。でも神はそれを全部帳消しにして、全部許して。それだけじゃなくて、その私がなんかも愛という、愛するという身を結ぶために必要なものを全部良いものを与えますよって、そう約束してくださったんですよ。この真実で正しい方が。だからこの地上を本当に喜びながら、その次の世界に対する私はこのキリストを信じちゃったので、こんな私が天国に行けるんだって、永遠に、神の愛の中に生きることを許可されているのか。万歳って言いながら、私たちのこの地上なる人生を歩んでいけるんですよ。神はそれを願ってるんですよ。だから卑屈になっちゃいけないんですよ。自分ばっかりを見て。それを許すという、もう喜びに溢れさせるという約束をしてくださる神を見ないと。15節と16節。ヨアシの行ったその他の業績、その功績及びユダの王アマツヤと戦った戦績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシは彼の先祖たちと共に眠り、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子、ヤロブアムが代わって王となった。ヨアシさんはイスラエルの王です。死んでサマリアに葬られて、ヤロブアムという息子が代わって王になりました。北イスラエルの一番最初の王様がヤロブアムという同じ名前でした。なので、まあ、ヤロブアム2世というふうにも呼ばれます。アマツヤの話、17節から。ユダの王、ヨアシ、ごめんなさい、ユダの王、ヨアシの子、アマツヤは、イスラエルの王、エホアハズの子、ヨアシが死んで後、なお15年生きながらえた。アマツヤのその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。これが歴代史の話です。だから、詳しく書いてあるんですね。エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたとき、彼はラキシに逃げた。しかし彼らはラキシまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは 彼を馬に乗せて行った。彼はエルサレムで先祖たちと共にダビデの町に葬られた。ユダの民は、当時16歳であったアザルヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。アマツヤさんは北イスラエルのヨアシュが死んで、あと15年生きたと書いてありますね。でもその結局最後はエルサレムで人々がその彼に対して、アマツヤに対して謀反を企てたんですよ。で、第二歴代書25章を見てみると27節。アマツヤが主から離れた時、人々はその謀反を企てたと書いてあります。もう完全に捨てたんですよ、最後は。神のことを。そしてアマツヤはラキシュに逃げました。ミカ書によると、ラキシュというのは北イスラエルの偶像礼拝を早々に受け入れたユダの町なんですよ。だからそういうところに逃げ込むというのはなんかちょっと象徴的ですね。アマツヤは偶像礼拝者として偶像礼拝の町に逃げ込みました。でもそこでアマツヤは殺されます。だからお父さんの弱しと全く同じパターンです。神に従っているときは力を得て栄えるんだけど、結局高ぶって神を捨てて悔い改めないで、で自分の部下に殺されるという。何も学ばなかったのかと言いたい。でもそれはブーメランのように私にも返ってきますよ。だからそこで何も学ばなかった自分を見るんではなくて、そんな何も学ばなかった私をも憐れんでくださって、私の罪を許してくださるために御子であるイエス・キリストを十字架にかけたほど私のことを愛し、恵み深い方を思い起こすんですよ。毎回毎回。そしてそこでほっとするんですよ。ああ。じゃあ私は許されるなって。じゃあ私でも大丈夫だなって。アマツヤの息子アザリヤが代わって王となります。アザリヤというのは、神は私の助けという意味ですし、アザリヤさんは歴代史に行くとウジヤという名前でも呼ばれています。ウジヤというのは神は私の力という意味です。まあどっちにしても、アザリヤにしてもウジヤにしても、彼はまあいい王様というふうに言われています。ダビデ以降、最も力のあったユダの王様と言われています。まあこれを第二歴代史に行くともっと詳しく書いてありますけど、その時に回しましょう、詳細は。で、イスラエルの王様になったヤロブアムさんの話が少し書いてあります。23節と24節。ユダの王ヨアシの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムが王となり、サマレーで41年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼は悪い王様でした。ネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかったと書いてありますから、まあ意図して罪を犯し続けたんですよ。あえてやめなかったんです。罪をやめる機会はあったかもしれないけど、やめなかったんですよ。実際にあったんですけど、その機会をね、神に従う。でも彼はやめませんでした。その彼を神は使うんですよ。不思議ですね。25節から27節。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神、主がそのしもべガテヘフェルの出の預言者、アミタイの子、ヨナを通して、このヨナさんは、ヨナ書を書いたヨナさん、魚に飲み込まれたヨナさん、と、ほぼ間違いなく同じだろうというふうに言われています。を通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消したろうと言っておられなかった。それで、ヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。いや、神は真実で正しい方ですよ。なぜかというと、こんなに悪い王様であるヤロブアムを神は使ってイスラエルの領土を回復させたんですよ。レボハマテというのは、まあアラバの海というのは先に言っときますけど、アラバの海は死海です。で、レボハマテというのはハマテの入り口という意味があって、ハマテという町はどこにあるかというと、遥か北のヘルモン山のさらに北ですよ。今のシリアがあるところです。アッシリアとかが一瞬弱かった時があるんですよ。でその時にヤロブアムが立って一気に攻めたんですよ。わーって上まで。これでその、領土を回復します。で、ダマスコとか、そのシリアの、首都であった、まあ今でもそうですけど、ダマスコとの、 ダマスコもあるし、そこのアラム領と、アラムと言われているその領地も、ヤロブアムがシリアから全部取り戻したんです。もう一度言いますけど、彼は神の目の前に悪を行って罪をあえてやめなかった王様だったんですけど、なのにですよ。なぜ神はそのようなことをなさるかというと、理由が書いてあります。イスラエルの悩みが非常に激しいのを見たからだった。もう奴隷人も自由人もいないぐらい、もうみんながその虐げられてたって。で、イスラエルを助ける者も一人もいなかったって。その状況を見て神は立ち上がったんですよ。彼らが正しいからじゃないですよ。神は真実で正しい方なので、13章の23節を見てみると第二歴代書。それアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを憐れみたって。13章の5節には、その、一人の人が、エホアハズが苦しみの中で、エホアハズというのはヤロブアムのおじいちゃんですけど、主に願ったって書いてあります。なので、神はその一人の救い手をイスラエルに与えたって。だからそのイスラエルの救い手というのをその二代下の、ヤロブアムというふうに考える人たちもいます。いずれにしても神はイスラエルを消し去ることを考えてなかったんですよ。ヨナを通して語られた神の言葉の通りだって約束があったんですよ。必ずイスラエルを助けるっていう。神は見捨てないって。イスラエルを救う者、ヤロブアムですよ。神に従わない罪を犯し続けたヤロブアム。彼が神に使われたんですよ。面白いですね。でも私たち考えることできないです。神に従って、その神になんかその忠実であれば、神に使ってもらえるみたいな、そんなイメージであるんですけど、神はそういうのにこだわらないっていうか、こだわらないんですよ。神は悪い人も使うんです。悪い人を使って、正しい人を戒めたり、悪い人を使って悪い人を戒めたり、また使われた正しい人をさらにその神が、恵みを知れるようにしたり、使われた悪い人をその神に立ち返るようにしたりするんですよ。人間の側でどうこうする問題じゃないんですよ。神に使われるとかっていうのは、神がその御心によってもうはっきりと腹にくくって決めてこうしようって、それによって神は人を使うんですよ。正しい人も使うし、正しくない人も使うんですよ。使われた人も、その人が使わされた相手も、結果どうなるかというと、悔い改めに導かれ、神との関係がさらに深まっていくんです。なぜか。神は真実で正しい方だからです。それ以外の答えはありません。さっきの第二テモテの2章の13節、もう一回見ますけど。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからである。本当にこの方は、もう祝福でしかないですよ。私にとって、私たちにとって。私の悪を持って報いる方であれば神が。私どんな苦しい一生を歩んでいたか。私の善に報いて神がそれだけでその善をしてくださる方であれば神がどれだけ苦労したか、私の人生の中にどれだけその祝福がなかったか、イエス・キリストをその信じるまでにどれくらいのその善行を積まないといけないか、恐ろしいですよ。神は恵み深い方なんです。そして神は信じて正しい方なんです。ご自分が立てたその約束は、ご自分がその腹くくって御心のによって私を愛すると言ってくださったその愛を変える方じゃないんですよ。私に対しても、あなたに対しても、神の愛は変わらないんですよ。私が真実でないときも、神の前に真実であるときも、神の愛は変わらないんですよ。ただそれを受け取るには、神の前に本当にその素直になって悔い改める必要があるんだったら、そこでごめんなさいが必要だし、低くなって高ぶっていたら、私じゃなくてあなたでしたってすいませんって低く荒れますように、信仰が働いていなかったら、どうか私の信仰をもっと励ましてあなたを信頼していけますように、そのためのものですよ。28節と29節、最後、 ヤロブアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼が戦いに挙げた功績、すなわちかつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヤロブアムは彼の先祖たち、イスラエルの王たちと共に眠り、その子、ゼカリアが代わって王となった。まあ、詳しいことは、イスラエルの年代記の書に書いてありますよと。もうそれは聖書に入ってないんですけど。だから、わからないです。どうなったのか。詳しくは書いてないです。歴代史に行くと、ヤロブアムの記録すらないです。歴代史はユダの王様の、記録ですからね。神は真実な方です。だから福音も変わりません。卑屈になるだけもったいないです。自分を見て。自分を見ても変わらないから。諦めましょう。でも神は、そんな卑屈になってしまう私をもう根本から変えてくださるほどの愛と誠と恵みに満ちておられる方なんです。私をもう真から変えてくださるほどに私のことを愛しておられる方なんです。この方に会って私はどこからでもどのようなところからでも何度でもやり直すことができるんです。そして永遠に向かって栄えに満ちた言葉に尽くすことのできない喜びを踊って毎日を過ごすことができるんですよ。この真実で正しい方をもっともっと知っていけますように、この方に会って毎日生活していくことができますように、一言祈ります。天のお父さん、あなたが真実な方であることを本当にありがとうございます。私があなたの前に不真実であったとしても、不誠実であったとしても、あなたの前に罪を犯していたとしても、私が過去どんなことをしていたとしても、これから先どんなことをしようとしても、あなたの私に対する愛や恵みを決して変えることのない方であること。またイエス・キリストのその十字架の技であるその贖いを決して取り下げることをなさらないこと。必ずそのイエス・キリストにあって私の前に悔い改めの道があり、そしてその罪が許されるというそのカードがいつでも切れることを、このキリストのゆえに、あなたの恵みのゆえに、そのことを本当にありがとうございます。どうぞそのことをいつも覚えていることができますように、あなたが真実な方であるということを覚えていることができるようにお助けください。自分の出来とか不出来とかによって、卑屈になったり、高ぶったりしてしまうのが私です。どうぞ憐れんでください。お願いします。過去に囚われたり、現在に囚われたり、また未来に囚われたりして、本当になんか卑屈になったり高ぶったりしてしまいます。どうぞお助けください。私は憐れんでください。自分を見るとか人を見るんではなくて、どうぞあなたを見て、いつも変わることのない、あなたを見て、本当にそこに喜びと平安を見出すことができますように、どうぞお助けください。お願いします。あなたに期待しましょう。どうぞここにおられる一人一人を、またこれを聞いておられる一人一人をあなたが祝福してください。お願いします。あなたのことを信頼していくことができますように、もっとあなたのその真実さを体験していくことができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。